歴代史第1ですね、22章5節を開いてください。歴代史第1の22章の5節を開いてください。私たちが、毎週一節ずつ、この聖書をですね、通読しつつ学んでいるんですけれども、先週21章まで、来ました。で、今日は22章から26章までを読みたいと思っています。で、ダビデの治世、ダビデが王であることが終わりになってきています。で、彼が自分が死ぬ前に主に対して、神に対して行いたいこと、また何としてでも息子ソロモンに受け継ぎたい事業、仕事がありました。神殿建設です。前回は主が選ばれているところが、それがちょうど自分が罪を犯して、人口調査という罪を犯して、で、それを許しを得るために祭壇を作りなさいと主が言われたところがその場所なんだということをダビデは悟りました、理解しました。そこで神殿を建てるわけですね。そしてその神の神殿の礼拝を中心にした国を、まあ、ソロモンを通して行ってほしいと願って組織を作っていきます。で、これが午後に学びます。で、今朝はこの22章の5節に注目したいと思いますが、ダビデは言った。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は全地の名となり栄えとなるように大いなるものとしなければならない。それで私はそのために用意をしておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた。今日の説教の題が用意した人生、用意をしておいたというその部分をに注目してみたいと思うんですね。ダビデはこの周りの敵と戦っていた時から、その分取り物、その戦った後で得た金銀があるわけですけれども、それを自分のものにするのではなくて、すぐに聖別した、つまり神様の今度将来建てるための宮の材料として、聖別した、主に捧げたわけなんですね。もうかなり前からのことなんです。もうずっと前から彼はそれを考えていた。で、その人口調査の事件っていうか、自分が犯した罪があって、で、そのことで、あ、ここなんだって分かって、それでその準備を加速化、本格化させたわけなんです。で、この5節の手前の3節と4節には、数えきれないほどの杉の木、また鉄とか青銅も測りきれないほど用意したとこの言ってるんですね。で、ダビデがなぜここまでして主の宮に情熱を注いでいたのかなんですけれども、なんでダビデがこれまでのモーセの幕屋ありますよね、ダビデがいた時にはギブオンというところにありました。で、そちらの方で礼拝をするのではなく、またエルサレムに自分が持ってきた神の箱があるわけですけれども、それだけで満足することがなく、神の宮にこだわったのか。で、これはですね、 自分の勝手な思いではなくて、モーセの律法がはっきりとそのことを話しているからなんです。モーセの律法というのはつまり神の言葉がそのように言ってらっしゃったんですね。申命記の12章の5節に開かなくていいですよ、私今読みますから。ただあなた方の神主がご自分の住まいとして皆名前を置くためにあなた方の全部族のうちから選ぶ場所を訪ねてそこへ行かなければならない。で、今もダビデはそのダビデの多くの人生が敵と戦っていく人生だったんですよね。で、それが全部終わって敵がもはやイスラエルに歯向かってくる、イスラエルに攻撃を仕掛けてくることはない、つまり敵がもうイスラエルに従属する、もう自分たちのしもべになっていくようになったらですね、安心して暮らしていくことができるようになるわけなんです。で、その時に神が言われているのはもう移動しなくていいんだよ。今までをこう荒野の、いわゆる幕屋っていうのはサーカスみたいなものですから移動するわけなんですよ。サーカス団がありますよね。すぐに取り壊してすぐに違うところに行くことができて、でその必要はなくなって、私が住む、私の名前を置く場所を選ぶ場所があるんだよ。で、これをモーセが遺言のようにして、その死ぬ直前にですね話したんですよ。で、ダビデも死ぬ前にですね、ようやくこのモーセが死ぬ前に話したあの言葉が今の私の時に実現しつつあるんだ、こう分かったんです。それで次にダビデは全地の名となり栄えとなるような大いなるものとしなければならないと、この神殿が言ったんですね。全地の名となると、栄えとなると。で、これまでの幕屋っていうのは実に地味でした。中に入るとこの金で塗られた板があって、あとは金の食台とか、あとは備えのパンの机とかあるわけですけれども、周りから見たら、ジュゴンの皮といってですね、本当どす黒い茶色ですね、ある黒って言ったらいいでしょうか、そういう色で何らこの輝かしいものはなかったわけなんですね。けれどもダビデは全地の名となり栄えとなるよう大いなるものとしなければならないと言ったわけなんです。人間の宗教でも、きらびやかなその宗教の建物っていうのは多いわけですよね。そうですよね、仏教もそうだし、いろんなところがそうですけれども、ダビデはじゃあそういう意味でそういうふうにしなきゃいけないって言ったのかって言ったら違う、これは違うんです。これもまた神様が考えておられたことなんですね。この聖書を読むときに、この聖書全体を考えなければいけません。神様のご計画の全体を考えないといけないんですね。で、私たちがどこに行くのか、また私たちのみならずこの全世界がどこに向かって進んでいるのか、これを一直線にこうなんだって教えてくれているのが神様がこの聖書を通してなんです。これ聖書なんですよ。で、その行き着くところは何かといったら都なんです。都、そしてそこには王が住んでいます。そしてその都を中心として王を中心として国があるわけなんです。これが神の国であり、そして、王というのはもちろん神であり、神が選ばれたキリストなんですね。そしてこの方が地上に戻って地上に来られて、そしてご自身が王座に就かれて神殿を建てるということを教えておられます。神が住むところ、 で、その王というのは神王であるだけではなく祭司でもあると。で、この方がキリストであって、そして神殿に全世界の国々が集まってくる、そしてキリストをにひれ伏す、礼拝するというのが、これが行き着くところなんです。まあ、今エルサレムに行ったら、あのいわゆる岩のドームがあるだけですね。あのイスラム教のドームがあるだけですが、かつてはそこに神殿がありました。で、その神殿が示すものは、後に来られるその神の国の王であるキリストが住まわれる、着座される、その神殿なんですね。で、このことについての幻が、例えばイザヤ書とかには詳しく書かれています。他にもエゼキエル書にも書かれているし、それを中心にして書いてるんですね。で、ダビデがですね、大いなるものとしなければならない、それはですね、あの自分がなんかこうなんかこうなんていうかな、こう考え出したものではなく、神ご自身がこの後にそうしようとされていることをダビデに示されて、そしてダビデがその神様の栄光を同じように表さなければいけないとしたわけなんです。まあ、ここまで詳しく話しました。で、ダビデが今やっていることはその準備なんですね。さっき用意したという言葉が何度か出てきました。で、この用意したという言葉をヘブル語、この書かれている元々の言葉を調べますと、固くするとか、もう土台を据えるとか、まあ、そういう意味になっています。まあ、日本語で言うと下ごしらえなんていう言葉もありますよね。そういうこう固める、この次完成するものがあるんだけれども、その、まあ、本当に基礎固めみたいな、そういう言葉になっているんですね。ダビデにははっきりとしたその神殿を作るという目標があって、そしてその準備のために半生を過ごしたわけなんです。もうその年を取ってから、でそれも与えられて、でそれでもう後の人生は準備の人生でした。で、まあ自分が作るっていうふうに神様に言われずに、ソロモンが作ると、息子が作ると、まあ、言われていましたから、作るもの自体は、このソロモンが行いますけれども、その他の準備、材料であるとか組織作りとかですね、あとどういう設計にするのかとか、全部ダビデがやったんです。準備で最後は明け暮れたわけです。で、同じように私たちの人生も神によって立てられた計画があって、計画には目的があり、進むべき目標があるわけですね。で、私たちの人生、毎日の生活が実はその目的と目標に向かっての準備でしかないわけなんです。今自分がしていることが果たしてその目的に沿った準備なのか、それとも今ただあるものを対処している生活になってしまっているかなんですね。で、準備をするって、もどかしい、あるいは地味ですよね。目に見えないものですよね。なかなかこう目立たない。まあ、例えば言語学習の例を取るとですね、まあ、私もあの英語を話したと韓国語も話しますが、あのどちらにも言えたんですけども、まあ、英語を勉強した時に学びましたが、大体ですね、 英語を勉強し始める、外国語を勉強し始めるとドラマを見たらいいとか映画を見たらいいとか、いわゆるこうペラペラと話す人の姿を見てそれを真似ていけばいいというふうに思うわけなんですよね。で、私も高校生の時に一生懸命ですね、映画の声を撮ってですね、何回も何回も聞きましたできませんでしたね。で、分かってきたのは文法であるとか単語であるとか一生懸命覚えてって、そして短い文を作っていくんですよ。で、これはもう教訓として韓国語を習った時にはですね、短い文から始める。でですね、短い文から始めると本当に自分のプライドが傷つくんですね。小学生みたいに感じるんですよ。簡単なことしか言えないで、簡単な言葉で深いことを話そうと努力するわけなんです。で、本当に大人なのに子供っぽく話してるし、そしてそのように見られてしまうし、外国の人から、それを母語としている人からは、それが辛いわけなんです。で、こういう状況じゃないんですね。言語学習ってこう比例するんじゃないんですよ。ずっと平らなんですよね。この経験した人はね、この知ってる。で、もどかしくなっていくんですが、ある時に急に話せるようになるんですよ。それは今まで蓄積していたものがあって、構成できていなかったものがあって、そのぐちょぐちょとなっていたのが一気に、ちょうどジグゾーパズルがこう収まって全部が見えるように言語体系ができて、それで話せるようになるわけなんですね。で、これがですね、霊的にも同じなんです。はっきりとした目標が私たちにはあるんですね。で、その目標って何なのかと後で説明しますが、で、準備って回り道をしているように思えてしまう。で、もっと目立つことをクリスチャンとしてやりたいと思う。そして他のクリスチャンたちがやっているそのことを見て、自分もそれを真似てみようとするけれども、なんか空振りをしているような感じがする。ああ、自分はできない。まあ、ちょうどさっきで言うと、そのペラペラこう映画で話してる英語を見て、僕も真似してやってみて、なかなかできなくてですね。で、自分で文章作ってみると、めちゃくちゃな文章になっちゃう。こういうフラストレーションを、霊的にも私たちは持ってしまう。でも、その土台を作っていく必要があるんだよということです。でですね、この神殿が今どのようになっているのか、この終わりの時代にはキリストが住まわれる神殿があり、そして新天神地はもう神殿そのものがなく、神ご自身がそこに住まわれる新しいエルサレムがあるというのを書いてますけれども、今はどうなのかと言いますと、今は物理的な神殿とか物理的に栄光とか富っていうのはないわけなんです。まあ、カトリック教会がね、バチカンにすごいの作ってるじゃないですか。聖書に書いてないです。それはちょっと神の国を取り違えてる。イエス様が再臨した後に神の国が来るってのに、再臨の前からですね、それをやっちゃってるんですよね。とか、まあなんかね、アメリカとかそういう、まあ韓国もそうですけども、ものすごく大きな教会があるわけですよね。で、きらびやかにしてと、そんなことは約束されてないけれども、霊的な富と栄光については教会の中にあるんだよっていうことを話してる。いや、むしろそれが教会だよ、神の家なんだよということを、もうこの新約聖書の中では至るところで話してる。エペソの1章の3節に、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。そして3章の8節に、キリストの計り難い富と書いてます。で、これをパウロはコリント人への手紙の第1で、さっき言った土台作りとその上に建てる建物として例えてるんですね。第1コリントの3章の10節と11節なんですが、与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。 しかしどのように立てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。はい、じゃあ土台は何か。その土台とはイエス・キリストです。イエス・キリストご自身が土台なんですね。で、この土台はキリストを知っていく、土台作りをするというのはつまりキリストを知っていくということなんですよ。で、クリスチャンじゃない人、またクリスチャンになってからも多くの人が間違うのが教会について人が行っていることだと思っています。あの人がこんなことしている、こんな音楽がある、この人にこんなこと言われた、ああだこうだ、ああだこうだ、人を相手にしてしまいがちなんですよね。そして自分も何をしなきゃいけないかっていう時に、その人がしていることも自分をしていこうというふうにパフォーマンスになっていくんですよ。それって目立つ部分、目に見える部分なんです。でも実際にそれをやっていけば苦しくなっていきます。教会でやればやるほど苦しくなるのは自己実現です。私の父親はプロのエンターテイナーです。もともと俳優になろうと思ってて、途中で辞めたんですけども、あとは飲み屋とかですね、いわゆるサービス業ですね。だからもうそういう自己実現関係のですね、経営セミナーとかも長けてますし、でも教会に来てですね、ほら人相手にするからいろいろ話はうまいんですけども、どんどんどんどんフラストレーションというか、自分がいかに罪深いかっていうのが分かってきて、もう何もできなくなって辛くなってきました。自己実現、自己満足は教会では通用しない。イエス・キリストご自身を知っていくことなんですね。で、コロサイにある教会でパウロがこのいろんな警告話してるんですけども、なんでかっていろんな教えが入ってきてます。こういうここだ、またはある経験をした、私は天使に会ったとかですね、いろんなそういうものがあって、これはすごい、あれはすごいという教えの流行、そういうものがこう飛び交っていた時に、彼が言ったのがこう言ったんです。キリストのうちに知識と知恵の宝が隠されているよ。またこう言いました。あなた方はこのようにキリストを受け入れたのだから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通りの信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。キリストを知っていくんです。で、ここでキリストを知るっていうのは聖書の知識を蓄えるってことじゃないんです。キリストを知ることはちょうど同じ屋根の下で暮らすのと同じようにキリストを人格的に知っていくわけです。当然摩擦があります。仕事を皆さんがしている中で、この前の恵比寿バイブルスタジオで話したんですけども、本当にもう激務の中で働いているビジネスマンが来てですね、でそこでほっとしてるわけですね。で、私も実は働いていた時期がありました。で、楽だって言ったんですね。ものすごく忙しかったけど楽だ。なんで楽だったか。忙しすぎて人間関係がごちゃごちゃになる暇もなかった。で、そこで皆さんに聞いたんですね。どんなに忙しくてもやっぱり一番辛いのって人間関係ですよねって言ったら、みんなもうほぼ 100% うなずいてましたけれども、摩擦って出てきますよね。で、実はキリストご自身とも出てくるんですよ。イエス様が言われている言葉があります。イエス様が言われているこの教えがあります。イエス様ご自身の聖なる性質があります。それと自分がどうも入れない、自分はこれ絶対に正しいんだと思ってたことが、実はイエス様間違ってるよとおっしゃってる。 だからもどかしくなる。だからそういう摩擦を通して、でもそれが進化していく、成熟していく、大人になっていく。それによってキリストを知るという意味なんですね。さっきから言ってるキリストを知るっていうのはそういうことなんです。そして今度エペソの手紙には4章にその同じ建物の話が書かれてるんですけども、そこにね、こう建てられていくときに備えられたあらゆる結び目によってしっかり組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに建てられる。で、一人一人がキリストの御丈にまで成長するんですね。だからちょうどあの小さな子がどんどんどんどん大きくなってくるじゃないですか。そしてキリストの御丈にまで成長するというそういう比喩を使ってて、そしてその御丈にまで成長するときにどうなるかって言ったら、互いに組み合わされて結び合わされて、これ何を表してるかって言ったら神殿作りの話をしてるわけです。部分部分が。だからキリストにあって成長する、キリストをもっと深く知っていくときに互いが必要なんですね。互い互いが必要、私たち自身が、キリストの体である私たち自身が一人一人が必要で、そこでキリストが愛されたように互いを愛していくということができるわけなんです。だから私はイエス様を知りたいけれども他のクリスチャンに会いたくない、この教会はあの教会はといって自分中心に批評をしていたらですね、それはそのイエス様さえ愛していないということです。イエス様を愛している人は、キリストを愛している人は教会を愛します。教会を愛している人はクリスチャンを愛します。そうなんですか。第一ヨハネ見てください。兄弟を憎んでいる者は神から生まれていないとはっきりと書いてあります。神から生まれた者は神によって作られ、あの神によって生まれた目に見える兄弟も愛するはずだと書いてますね。でこのようにして、まずキリストを知っていくということが土台である。そして成長していくときには互いが必要である。そして今度具体的に何かを行っていく、奉仕を行っていくわけですね。仕えていくわけですね。神様が賜物を与えてくださって、この能力を与えてくださって、それを使っていくわけですけども、大事なのは主に言われてるから行ってますということです。主に命じられて行っているかどうかなんです。私がこれをやってみたい、あれをやってみたいというボランティアじゃないんです。または自分の能力や魅力を発揮させて、あとでこれはイエス様って言ってね、キリストの名は絆創膏のように貼るんじゃなくてですね、主に言われてるかどうかです。で午後に学びますが、神によって任命されていく、ダビデが任命していく、そのレビ人と祭司がいるんですね。神に任じられてるんだなんです。でもう一つ大事なのは、今度は誰に仕えているのか。人に仕えているんですが、いや実は主がその人たちを置いておられるのですから、主に仕えている、主に対して行っているのであって、人々の期待に応えるのではなく、むしろ主の期待に、神の期待に応えていく、主を喜ばせていくことに集中していくわけなんです。でね、他の国の教会、いろんな教会があるじゃないですか。で本当に特色があってね、面白いんですけども、ある国の教会では良い習慣があります。教会において人から良くしてもらったときに、ありがとうございますって言わないんですよ。主を感謝しますって言うんです。その人がやっていることなんですが、しかし全てが神様から来たものだと、良いものは全部神から来たんだと、だから主に感謝します。これが互いに使えるっていうことなんです。でその主に使えている中で、人々の期待に応じることができないことがたくさんあります。喜ばせることができません。自分が行っても意図した通りに受け止められるとは限らない。 まあ、でも主から言われていることを忠実に行っていくこと、どっちが主人かを思い出せばいいんです。お客様は神様ですという言葉がありますが、違いますね。今の場合は何だ、その教会の方々が神様ですではないですね。誰ですか？神様が神様なんですよ。神様がお客さんなんですよ。神様に仕えていくと。ですから私たちは目標があるって話、また戻りますが、キリストご自身を見出していくという目標があり、キリストが治められる御国、国があるという目標があって、その中で私たちがキリストを知っていくという土台作りと、そして今言った互いに使い合っていくという関係があるわけですね。で、これがイエス様が戻って来られるときに真価が試されます。本物かどうかが試されるわけです。そのことを考えながら、私たちが今していることが表面的なものか、あるいは将来の希望のために地道な準備をしているのかどうかを、こうはっきりと区別できるわけなんです。10人の乙女の例えを思い出してください。これはですね、10人の乙女の例えはですね、何章、マタイの24章ですね、に書いてありますけれども、そこの背景はユダヤ人の結婚式なんですね。で、どのようにやるかって言ったら、花婿さんの家があります、花嫁の家がありますですか。そして結婚式の前に引き取りに来るんです。花婿が行って、そしてその花嫁を引き取って、そして行列を組んで、そして花婿の家に連れて行き、そこで婚姻、結婚式をするんですね。で、その行列を組んでいくときに、そこで、この灯火を持ってついてくるのが、あの乙女なんですよ、10人の乙女。で、その時に、あの賢い乙女は、女の子は油をもうすでに買っていたんですよね。灯火のための油ですね、準備してたんですよ、準備。で、もう5人の愚かな乙女は油は買ってなかった。今光があるからいいでしょうと。でもなかなか来なかった。夜になっちゃったと、眠くなって寝ちゃったと。そしたら突然花婿が来たという知らせがあったので、急いで買いに行こうと思ったんだけれども、もう店も閉まってたのかな、わからないけど、でも買いに行ったんでしょうね。で、遅れを取ったんです。で、他のその賢い方は油を注いで、そして灯火を持って一緒に行列の中に入ってって、でも遅れてきたあの愚かな乙女たちが、もう花婿の家に行った時には戸が閉められていたということなんですね。ここで大事なのは、いいですか、油を買いに行くことでしょ。今大丈夫だよという言葉を私たちは言ってしまっていないかどうか。何か問題があると、いやいや大丈夫と言って、こう絆創膏を貼るようにですね、表面的な対処で済ませていないかどうか。あるいは目の前にあるこう自分が喜べること、楽しみを追っているだけに過ぎないのかどうか。応答している生活というよりも反応している生活になっていないかどうか。クリスチャン生活が表面的な活動ではなくて、自分が果たしてキリストのうちに歩んでいるかどうか、教会の中で兄弟姉妹との関わりの中で主から教えていただいているところに本当に生きているかどうか。自分の家庭、職場でも主から教えられることあるでしょう。油に心を止めるわけです。ちゃんとできているかどうか。実際に油は聖霊のことを表しているわけですけれども、その聖霊の働きの中に私たちがしっかりと いるかどうかなんですよね。そのためには、ああじゃあ精霊の働きってどうなんですかってね、必ず質問が来るんですよ。こうビビビビビってこうなんか感覚が訪れたら、それが精霊の働きはキリストを知ることです。キリストを知ることは毎日自分の生活でキリストと葛藤することです。御言葉が与えられることです。祈ることです。そして自分を捨ててキリストを選び取っていくという、自分を変えていく生活です。これをじっくりと行っていくんですよと。でこれね、回り道なんですよ。で実はですね、今こうやって説教をここまでしました。もうあと一段落しないんですけども、実はですね、似たような説教をしている牧師さんがいてですね、立て上げていくんだよと聞いたときに、それはですね、実は宣教会議だったんです、ね、いろんな国で起こったね、この神様の素晴らしい技とか聞いてですね、で最後の説教がその牧師さん、宣教師でもあって牧師さんでもあるんですけど、立て上げていくんだよって話をして、なんか地味だな私がその説教が気に食わなかったんですじっくりと地道にキリストが一人一人のうちに形作られるように、まあ、御言葉の説教を中心とする教会設計形成をしていきなさいっていう説教だったんですけどね、派手じゃないなって、なんかこう肉がですね、肉だね、絶対肉だと思うんですけども、あの私がねそういう気持ちになったんですね。でも近道なんですね、それが一番近い近道なんです。絶対に成功する方法なんです。地道な方が絶対にその通りになります。さっきの単語の暗記と文法の学習と同じで、途中まで行くと森になって差し掛かって分からなくなります。一体本当に自分がやっていることが正しいのかどうか、クリスチャンとしていいのかどうか、教会としていいのかどうか分からなくなってきますけれども、その向こうに見える壮大な映画に富むキリストのお姿があり、そしてその後に御国が広がっているんですよということですね。ということで、多くの用意をダビデがした。私たちの人生そのものが用意、準備の人生なんだよ。今していることをどうか思い起こして、自分が今やっていることが単に反応しているだけなのか、それともそのことを見据えて応答しながら対処している、今与えられているものに対処している、応答しつつですね、イエス様に人生その生活を歩んでいるのかを、こうどうか今心を探ってですね、神様に聞いてください。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。一人一人に今あなたがチャレンジを与えられたと思います。で私自身にもお父様、あなたはチャレンジを与えられました。主よ、どうか今私たちをの心を探ってください。私たちを知ってください。そして私たちが聖霊によって何をしてきたか知らせてください。どこから始めなければいけないのか教えてください。イエス様が言われました、悔い改めて初めの行いをしなさい。その初めの行いが何だったのか今思い起こさせてください。主よ、あなたに期待いたします。私たちのうちにキリストが形作られていきますように。正真正銘のクリスチャンに、キリスト者になることができますようにお願いいたします。 たとえ皆イエス・キリストの皆によってお祈りをさせていただきます。